1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣
菜。夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきまーす。なんかいろいろある。
残り物と、なんかよくわからん炒め。
何一つ具体的な情報がない。
豚こまと、きゅうりと、あと庭のハーブがなんか盛況なんで、ハーブを適当に。消費しようと思って入れたやつ、
そう、庭のハーブの引っ越しをしたんだよね。
あ、そうそうそう、まあ、うすうす気づいてはいたけどペパーミントとレモンバームが強すぎるっていう、
強いっていうのは生命力がね。
あ、そうそう、なんかもう全部他の植物をさ、やってしまうみたいなのをなんか噂では聞いてたけど、まあ大丈夫かなぐらいのつもりでさ、とりあえずさ他のハーブも強いやろみたいな感じで他のハーブと一緒に植えてたけど、他のハーブより明らかに強くてこれはあかんってなってまあこれでね、ちゃんとバジルとコリアンダーも収穫が続くと信じて、
そう、ね、
このあのままだったら多分続く夏にはなくなってたよねミントとレモンバームのみになってたよね。
一応ね、見えるところのミントとレモンバームは抜いて、プランターに移して、ってやったんですけど、まあそのうちまた生えてくるんだろうなって、抜いたところでも、戦々恐々としておりますけど。
でもさ、庭にハーブある生活、予想してたけど予想以上にいいなって思ってる。
ね。
なんかカレー、スパイスカレーとか作ってもさ、ハーブバーみたいな感じでこう、
そう
取ってきたハーブを複数置いて、好きなハーブをちぎってトッピングとしてかけるみたいなことができるから、
ね、
楽しい。
なんかそういう飲食店ありそうだよね。うどん屋のネギみたいな感じで、ハーブがわさって置いてあって、好きに使ってくださいみたいなさ、
サラダバーにしかハーブバーだね。
明太子がそういう感じで置いてあるお店が、
あるね、
あれは最初見た時衝撃だったな。
あの食べ放題のやつだよね。
そう、
ランチで行くと食べ放題のあのお店でしょ。これ私だから最初は多分観光客として行ったからさ、福岡だってなって
そうねテーマパークみたいな感じあるね。あ、
そうそうそう、でも福岡に引っ越したら明太子食べないなっていう
別に福岡だからって安いわけでもないしね。
そうだね
熊本でいう馬刺しとかからしれんこんとかも割と似たポジションかも。
そうかそうか。いやでも千葉県だとピーナッツは食べてたよ
そっか、
価格の問題かな。馬刺しとか高そうだ
もん
ね。
そうだね。
小学校とか中学校とかの給食でさ、なんか味噌ピーみたいな、なんかポジションがよくわからない、デザートというにはちょっとしょっぱいし、かといってご飯に合わせるには甘いしみたいな、私のおぼろげな記憶ではね、そんな給食なかったでしょ。
味噌ピーは初めて聞いたね食べたことないよ。
ないでしょ。なんかそういうの給食に出てたなって思い出した。いやだからポジションがわからないな、当時から思ってたけど、今考えてもやっぱりポジションがよくわからないなってなんかご当地給食みたいな、今考えればそうだったなみたいなのある？
タイピーエンかな、
知ってる？ん？中華料理じゃなくて？
熊本発祥の中華料理。
知らなかった。
まあ、春雨野菜スープやね。
春雨野菜スープ、なんだ、へえ、タイピーエンってどういう意味？春雨野菜スープと何が違うの？
意味、太いツバメの円はなんて書く、なんだろう、わかんない。
あの春雨がツバメの巣っぽいっていうこと、
知らない。
あ、そうなんだ、うん、熊本出身、
はい、はい、
発祥の地、
あのぼーっと生きておりました。
ちなみに落花生は、あの、はいはいはい、花がですね、あの、はい、落ちてそこから葉のこう、はい、実ができる、
うん、
だったような気がしますけど、はい、そうですよね、
はい、存じております。
そうですよね、
はい、
あ、千葉県の方、
え、違います。
なんだこのくだり。え、どういう経緯でできたのそれ。
知らない。
なんだ。
なんかそういう熊本で生まれた中華料理なんだってっていう、うん、へえ面白いまでで終わってた、
ね、きっと歴史的に調べたらなんかあるんだろうけど、
ね、なんかあるんでしょうね、
うんうん、で調べる前に想像してる、
うん、
熊本に来た中国の方が日本人向けに、
うんうんうんうん、
なんだろう、日本の人にも合う味付けで作った料理みたいな、
はいはい、うん、
のはなんか普通にありそうな、
うん、そうね、
うん、なんでそのツバメの巣、あ、巣とは言ってないのか、うん、ツバメ、
うん、
農作物とかそういうなんかこう収穫祭とかそういうのに関係してたりするのかな。
え、どういうこと。
なんかこうツバメって勝手に天気にさ、
うん、
関係する、なんかツバメが低く飛ぶと雨みたいなのあるじゃん、
はいはいはい、
そういうわかんない、縁起とか、
うん、
そういうモチーフなのかなってなんとなく思って、知らんけどな、うん、なんかそういう縁起を担ぐ時とかに、
うんうんうん、
とか、知らないけど雨が降らない時に雨が降ってほしいみたいな雨乞いのものとか、
はいはいはい、
そういうものとして作った、
うん、まあ、大きなピーナッツの宴ですね。元々はね、タイピーエンですよ。
さっきの漢字ガン無視してるやん。
それ当て字だから。
あ、そういうことね、
うん、
うん、
それ当て字ですよ、そら。ツバメ関係ないもんだって。
で、なんで作ったの？
え？大きなピーナッツが取れたから。
あ、この音で？
そうそうそうそう。
うん、宴をね。
うん。
宴を催すためにね。
そう。その時に手近にあった料理、あの、材料で適当に作った料理。
うん。うん、それが思いのほかね、美味しくてね。
そうそうそうそう。
定着しちゃったと。
そうそうそうそう。それからというもの、大きなピーナッツが取れた時のお祭りには必ずタイピーエンを出すようになりました。
限定的。絶対こんな普及してないじゃん。はい、正解は Google で、
はい、調べるんですけど、
うん、
調べてる間、
うん、
皆さんには CM を聞いてもらおうと思ってまして。
CM って何。そんなのあったっけ。
あの、私日本ポッドキャスト協会というものの運営をやっておるんですけど、
ああ、はいはい、
うん、その配信リレーの、参加番組の募集、
おう、
CM があるんで、
うん、
ちょっと流します。
はい、正解は CM の後ってやつね。
そうそうそう、
すごい、こんなのやる日が来ると思わなかったよ。正解はコマーシャルの後。
ポッドキャスト20周年の今年、世界ポッドキャストデーは9月24日から9月30日までの7日間、ポッドキャスト20周年セブンデイズ配信リレーを開催。応募方法は日本ポッドキャスト協会のホームページか X にて、締め切りは7月7日七夕まで。みんなで祭りやろうぜ。
はい、ということでご応募お待ちしております。
CM が流れた。
応募は概要欄にもリンクを貼らせてもらうんですけど、それ用のディスコードサーバーがありますので、そちらにとりあえず入ってもらえればなと思います。よろしくお願いします。さて、でタイピーエンですよ。タイピーエンの 正解を調べてしまいました、
うん、
タイピーエンってもともと中国にもあった料理なんですって、
うん、あそうだよね、うん、なんかねそうだよね、
うん、なんだけど、
うん、
日本に伝わって熊本の中華料理店でアレンジが加えられて独自のものになりましたと、
うん、カレーみたいな
あそうだね
うん、
うん、でもともとはアヒルのゆで卵、
うん
とか、
うん、
とワンタン的な皮を使ったりしてたんだけど、
はいはいはい、
鶏の卵鶏、うん、鶏の卵とか春雨とかを使うようになりましたと。
うーん、
うん、でタイピーエンねさっき漢字間違って伝えたんだけど、
う
ん、太い平たいツバメ、
うんうん、
と書きます、
はいはいはい、
太平のあたりはあの天下太平を表す、
はいはいはいうん
で円のツバメは宴の円と音が同じ、
うん、合ってんじゃんかすってたそこだけ合ってるじゃん
かすってた
ピーナッツの
大きなピーナッツが天下太平を表してたら正解だった
そうね
はいということで天下太平の宴という縁起のいい名前の料理だそうです。
縁起もかすってたちょっと、
うん、
縁起
はいということで昔からお祝いの席で出されてきた料理だそうです。
うーんで太平って聞いた時にワンタンはだから平べったいの入ってんのかなと思ったんだけど、うん、
あーと書いてはないね。
そうだね、
うん、
もしそうだったらさ、
うん、
春雨になっちゃったらさ平べったくないじゃんって。
そうね、
だけど別に重要な要素じゃないならいいや。
あの平たいじゃなくて長いとか細いとかになるんだな
そうだね長いはいいけど細いだと縁起悪そうじゃない。なんか
タイポソ縁
タイポ縁
タイポソ縁ポソ縁だな
細縁
タイポソ縁太い細いってなんだよ
なんだろうね
細長縁
もう何がなんだか
細長縁の熊本風春雨。
うーんまあそれがローカル給食であったのかな、
うん、そうそうそう、あ、そうそう、そもそもそういう話でした、
うん、春雨スープは普通に出てたと思うけどね、
うん、
他のとこでも、
うん、でも給食だと、
うん、
あのうずらの卵の茹でたのが入ってたような気がする。
ああ、それすごい給食あるあるかも、
うん、
うずらの卵ってさめったに私自分家庭料理ではめったに買わないんだけどさ、
うん
給食ってうずらの卵やたら出てきたわ、そうい
う
の、
うんうん、
でもうずらの卵、あ、あれかな、もう皮が剥いてある状態のやつをこう仕入れてたのかな。今殻剥くのめっちゃめんどくさいじゃんって思ったの、茹で卵。
同じこと考えてた、
うん
うん、
でもなんかレトルトパウチみたいなこう殻剥いた状態のやつを給食用に業務用のあるのかもね。
かもね。それかなんかこう細かい穴を開けてギュッて押すとニュッて出てくるみたいな、そういう、
それ一個一個やる何百人分、
あ、ちょちょっていうのがもう自動でカコカコカコカコってされるやつが給食センターにある
専用のうずらの卵からむき専用機ですか
今言いながら思ったけど、そうやって工場で作られたものを仕入れてる、
そうだよね、そうでしょ、
の方がいいです。
各給食センターにさそのうずらの卵の殻むきのためにコストを投資して、それを全国のな、ね、どのくらいあるのか知らないけど、いや工場でよかろう、それは、
うん、そうね
主食みたいな扱いじゃない
そうね、炊飯器はあるもんね多分、
う
ん、
そうそうそう、うん、炊飯器
そのぐらいの扱いになってしまってたわ、
うん、
やっぱ視野は広く持たないとダメですね
そうですね、
うずらの卵だけにこうガッガッガッってなっちゃダメだ。
しかもそのサイズだったらあれでしょ、鶏の卵は剥けないでしょ多分。
剥けないでしょうねうん、
今日梅ひっくり返してなかったから今梅ひっくり返したよ
梅をひっくり返す儀式、
そうそうそう、一日一回
儀式、一日一回梅をひっくり返してんだ、
そうそうそう、
そっかそっか、何それ
いや今 ここ3、4年くらいずっとジップロックで、このシーズンに梅シロップと梅干しをね、うん、作ってるんだけど、
うん、
それをね、1日1回ひっくり返すっていう。砂糖とか、砂糖、梅シロップは砂糖につけてて、
うん、
梅干しは塩につけるんだけど、ざっくり、
うんうんうん、
こうだんだん溶けていくわけ、砂糖とか塩が、はいはいはい、で全体が使ってほしいじゃん、そうじゃないと出てるところだけ悪くなっていったりするから、うんうんうん、そうならないように動かすんですけど、
うんうん、
はい、今日の動かしました。
梅干しってジップロックでできるの？
え、できるよ、作ってるじゃん、
うん、いや意外だなと思ってさ、
あ、でも
瓶でさ、
うん、
重たいやつで仰々しく作ってる、
そうだよ、ね、
あの絵が思い浮かぶ。
わかるわかる。あ、でもそう、そうだね、確かに5年前くらいまでそのイメージがあって、
うん、
なんか毎年梅干しをつける人になると全く思ってなかったけど、うん、あまりに簡単すぎるから毎年やってる、
うん、
この前友達が来た時にも話したけど、
うん、
友達が、へー、ちゃんと梅仕事やってる、偉いって言ってくれたんだけど、
うん、
全くそんなことなくて、え、だから私も確かに梅仕事ってさ、
うん、
丁寧な暮らしをしている人がやるものだと3年前まで思ってたけど、
うんうん、
梅仕事に関してはそうじゃないって断言できる。
うん。梅仕事、
梅仕事、
うん、
いや、このシーズンになるとさ、
うん、
梅仕事っていう、こんなハッシュタグ梅仕事みたいな感じで、なんかいっぱいやってる人が、
まあ、
全国にいるからさ、
うん、
梅酒とか梅酒、梅シロップ、梅ジャム、梅干しとか、
うんうん、
いっぱいこう、わかんない、 SNS とかに溢れてると思うんです
けど、はいはいはい、
そう、なんか、あ、丁寧な暮らしをしてる人たちなんだなって思ったけど、うん、ジップロック、この映えない梅仕事でよければ。映えなくてただ食事と食用になればよければ、
うんうん、
瓶に入ってた方が可愛いけどさ。
そうね、
うん、あ、でも 梅干しはさ、ちょっと干した後に最終的には瓶に入るから、
うん、
その時点で写真を撮ればいいんじゃないですか、ね、
はいはい。
そんなにが痛いかというと、
はいはい、
梅干しは誰でもつけられると
、うん、そうなんだね。
梅シロップも誰でもできる。らっきょうはね、
一、うん、
回やったんだけど、
うんうん、
もう次の年続かなかったもん、めんどくさすぎて。
うん、
丁寧な暮らしをしている人は、
うん、
できるんだと思ったけど、
うん、
あのね、1年でね、あ、もういいやって思う。
ラッキョウは何がめんどくさいの？
皮むき。
あ、
皮むきを一個一個さしなきゃいけないのがめ
ん
どくさかったですね。梅もこうヘタを一個一個取るんだけど、
うんうんうん、
でもヘタ取るのなんてさ1秒くらいだからさ、
うん、
いいんだけどさ、ね、
いや、ラッキョウの皮をこうガシャって剥ける機械が各ご家庭に一個ずつあれば、
そう、ね、
まあ、ラッキョウつけるのも楽になりますよね。
そう
ガショっていうやつが、
ラッキョウ主食にしたい方には最適です。
そうね、
はい、
炊飯器持ってるんだったらこちらもどうですかっていう感じね。
なんかそれ専用の機械って、
うん、
あるんだそんなのっていうのたまにあるけどね。
ああ、みかんの薄皮を剥くためのカッター。
あったね、そういえば。あったあった、そうだそうだ、
あの存在すごいよな。カニの身を取り出すためのサジみたいなのと、なんか同じ狂気を感じた。
狂気感じるかな、なんか他にも使えそうじゃない、うん、
カニの方、
うん、
あ、カニの方はまあまあそうかもしれんけど、だって何、フォークはあるしさ、
うん、
串もあるしスプーンもあるから、
うん、
で他のものにも使えるけど、わざわざ使わないものじゃん、あれ。
まあね、
うん、
うん、細長いところにね、細長いところを掃除したい時とか、それにこう何かくる布とか巻いてさ。
布巻くんじゃん。
いや、でもそういう機構がさ、
うん、
あると役に立ちそうで、ちょっとこう引っかかるみたいな、
うんうんうん、
でも確かに薄皮むくやつに関しては、薄皮むく
カッターはね、他のものに使えないんじゃないですかね。
なんだろう、くるみ割り機とか、
はいはいはいはい、くるみ割り人形ぐらいなんかもう振り切ってくれると、
うん、
なんかこう あのくるみを割る以外の用途として眺められるから、
うんうん、
いいと思う。いいってなんだよ、うん、いいと思うんですけど、
うん、でもそれ専用の道具ってさ、
うん、
いっぱいあるじゃん。
あるある。
あのいやなんか例えばさ、うん、その傘とかだってさ、
うん、
雨が降った日専用の雨のための道具じゃん。でもすごい別にそれに対して私たちは今ここであげないじゃん、
うん、
例えば傘とかっていうノリじゃないじゃん、
うんうん、
だからその境界って何なんだろうなって今考えてて、
あ
それはだから頻度なのかな。やっぱそのご飯炊飯器とかも主食になると、
うんうんうんうん、
それを使う頻度が多いから、
うんうん、
違和感がなくなる。で頻度が低いものに関してはそれ専用のってなるかな。ね、
まあ、うん、頻度に限らず、
うん、
その解決その道具で解決できる問題の重要度みたいなことでまとめられるんじゃない。
ああまあ頻度も含むってことだよね。
そうそうそうそう、
う
ん、
なるほど。
雨の日に出かけられるってすげえっていう、濡れずに出かけられるってすげえっていうことだよねきっと傘は。
うーん、
まあだからみかんの薄皮を剥きたい人たちは剥くんですよ。
それでね、
それで、
うん、
まああとあれみかんの缶詰をさ手作業で作る工場とかをさ、
手作業で作るのなんで。あ、でも薬品を使わないためにってこと？
そうそうそうそうそう。そうそうそう。それが言いたかった。
でも薬品を使わないんだったら薄皮付きでシロップ漬けにしてある缶詰とか出てるからね。
うん、まあそれは、
それは
それはそうでしょうよ。
薄皮を剥きたいけど薬品も使いたくない場合にね。
栗を剥く機械とかありそうだよね。
あるんじゃない？それは。
でも見たことなくない？なんか具体的に想像できんくない？
いやなんかあった気がするけど。
あ、本当？
うちあったんじゃないかな、他に。
そんなに栗食べてた？
秋になれば毎年食べてた気がするけど、
うん、
あれ嘘かもしれない。でもなんかそれはありそう、普通に、
うんうんうん、バナナを剥く機械とか需要ないかな。
バナナを剥く機械は需要なさそう
だ、ね、ないよね。
そんな剥きやすいものないね、
うん、
むしろちょっと喜びを奪うんじゃない。
いや、新しい喜びになるかもしれないじゃないですか、
うん、
だってあのバナナの皮ってさ、
うん、
あの1本のバナナ剥くために、
うん、
手を上下に3回か4回か動かさなきゃいけないんですよ。
そうっすね。
非効率じゃない？
楽しいじゃん。
楽しいんだ、
うん、
じゃあいいや。
私のためのって自分のためにこう今から出てくるっていうのがいいじゃん、うん、
ちょっと分かんないの出てきたな。
分かんないですか？
私のためのバナナが今出てきてます。
そうそう。だってさ、いやでもなんかコロナ禍とかそうバナナは需要があったと思うの、うん、普通のカットフルーツとかって、
はいはい、
なんか空気に触れたりとかさ、なんか感染とかの視点からあんまり良くないけど、うんうん、バナナは
個包装だからね。
そうそうそう、うん、完璧な個包装だから自分が剥いて今すぐ食べればリスクが低いじゃん、
うんうん、はいはい、
そういう意味で自分のパッケージ、
うんうんうんうん、なるほどね。
そう。いやだから、個包装開けられて渡されたお菓子とか嫌じゃん。それと同じ感覚。
はあ、ははあ、
うん。いや、なんかさ、この前空港でさ、うん、お土産売り場でさ、まあ、試食のさ、おばさん立ってるじゃん。うん、まあ、自分もおばさんだからおばさんっていうのはあれですけど。
まあ、いいんじゃない。
あの、で、袋を、もう、
うん、
何有無を言わさないために、個包装のさ、お土産のお菓子のさ、
うん、
袋を破いて半分、した状態で、あの、こう、渡してくるわけ、試食をどうぞって。うんうんうん、それ嫌だった。
そうね。
くれるんなら袋のままくれよって思っちゃうよね。
うんうんうんうん、
まあだから、その場で食べざるを得ないから、得ない形にして、渡すという意図はわかるんだけど、
はいはい、
感覚としてね。
だ
から、さっきのバナナの話では。だから、その、よくさ、そういう場の試食とかで無人で置いてあるのは、うん、タッパーみたいなのにさ、
うんうんうん、
切ったやつが入ってたりするじゃん、はいはい、そっちの方がまだいいよね。 わざわざ個包装されてある状態でさ、ちょっと包装を持つ部分だけ残した状態で、ね、うんうん、上が包装されてない状態で渡されるより、うん、なんかもうまとめてそういうものですっていう感じでさ、うん、試食用の皿とかに入ってたものを差し出された方が、うん、
はいはい、
気持ちとしてはなんかまだいい気がした、
うん、
なんだろうこれ、だから不思議、感覚の問題、
うんうんうん、そういう試食のシチュエーションでうまく渡すための個包装のデザインとかがね、可能ですよね。こう、あの袋ピーって開けて、
うん、
割って渡すとかじゃなくて、
うん、
なんか中に入ってるやつをこうキットカット的にパキッと割ると、もう右手にも左手にも中身に触れずに渡せる形の一口が出てくるみたいな、全然説明できない。
いやいや、説明は分かったけど、うん、それさっきのと何が違うのって。
もうお客さんに
開けられることが嫌なんだよ。
お客さんに、
うん、
ちょっとそっち側持ってもらいますって言ってつまんでもらって
なるほどね、一緒に開けるんだ。
で二人でいただきますって目を合わせて
パピコみたい。
そうそうそうそう、美味しいですよねってその
コミュニケーションまでできちゃう。
そうそうそうそう、
あ、それはありじゃない、
うん、
ちょっとそっち側持ってもらっていいって面白いなんか
ティッシュ渡すみたいな感じ
それ海外だったら成立するかもしれない。なんか海外的じゃない、日本でいきなりちょっとそっち側持ってもらいますって、そんなフレンドリーさでいけるかな。
あれじゃ、差し出されたティッシュ取るじゃん。
取らない。
取らない人はいる。分かった分かった。取らない人もいる。そういう人は試食も取らない。それでいい。
いやでも試食、そうね。気になってればやるかもね。
うん、
その商品が。
明らかに試食のブースでさ、なんか渡してくるやつを、もらったらそれそのまま手離してくれると思うじゃん。持ったらパキッて半分渡されるっていう。その体験でちょっとびっくりして買っちゃうかもしれない
ちょっとさ面白いんだけど、これリアルに想像してみたらすごい面白いよ ね。試食でさ入って渡して、
うんう
ん、なんかその一瞬の気まずい空気を想像しちゃったなんかこの配る方が手を離さないでこっちに戸惑いが伝わる瞬間みたいな、
うんうんうんうん、
それで、あ、ちょっとこの向きでとか言われるんでしょ。ちょっとちゃんと持っててくださいねだってパキッてするにはある程度さ相手側にも力がないとパキッてできないじゃん
そうね、まだ試食にもイノベーションの余地が残されてますよ。
いやでもあると思うよ、まあ、それに限らずイノベーションは、
う
ん
う
ん、
そうね、
フォーマット変わってないじゃん、そういうのに置いておくみたいなやつとかさ、
うんうん、あ、だからその半分持ってくれるロボットがいればいいんじゃない。試食のところにさタッパーに入ってるみたいな感じで、
うん、
ロボットが1個こう差し出してる状態でずっと待ってる
なるほどね。
で持ったら持った瞬間パキッパキッされる
それパキッである必要ないよね、袋ピーでよくない
ロボットだったらむしろさ普通に渡してくれていい。
そうだね、うん、そうそうそうだよね開けなくていいね、ロボットだったらねコミュニケーションしないならね
そんなこんなで
食べ終わりましたね、
はい、 たき湯、またつまみに切ってね、ごちそうさまでした。